4番遠藤議員。遠藤議員、おはようございます。
私の方からは町長に対抗3点の質問をお願いいたします。まず最初に、観光の振興についてお伺いをいたします。内江の、観光といえば真っ先に庭山の桜祭りが頭に浮かびます。今では町内外から親しまれる大イベントとなりました。1800本の蝦夷山桜が開花を迎える時期には桜のトンネルができとても素晴らしく心が癒される気持ちになり、 SNS にはさまざまなコメントや多くの写真が飛び込んでくるようになりました。また庭山の展望台からは町並みや四季折々の変わりゆく田園風景と広大な石狩平野が一望でき、多くの人でにぎわいを見せています。また農業者の中には時には農作業の忙しい時期であっても通いの田畑に行くときにはあぜでお弁当を広げてお昼を取るのですが、たまには展望台に上がって素敵な景色を見ながら昼食を取り、心もリフレッシュして午後からの作業に励むという、そういった方もおられました。質問の1点目に、こうした多くの方々からの親しまれる庭山の桜をいつまでも絶やすことなく、次の世代に残すために桜の木の植樹のイベントを開催してはという、質問です。2点目には、昨年あたりから、展望台に上がると雑木の木が枝が伸び放題になっており、雑木の伐採や枝の剪定が必要だと思います。これについて2点についてお伺いいたします。
答弁を求めます。町長。
遠藤議員からは観光の振興ということで、岩山の桜の管理ということだと思います。まさに今議員が言っていただきましたようにですね、町民にとっても本当に身近で癒しの場になって定着をしてくれたのかなというふうに思います。苗桜まつりについては平成30年から苗観光協会が主催となって町の主要な観光イベントとして開催をされており、道内有数の桜の名所である庭山森林自然公園には毎年町内外から多くの方々が訪れていただいております。庭山森林自然公園における桜の植樹については、以前に大地展望台やセンターハウス前などにおいて実施したところでありますけれども、鹿などの野生動物の食害などの影響によって苗木からの生育管理が難しく、そのほとんどが枯れてしまった経緯もあり、近年は行っていない状況であります。現存している庭山の桜の木の生育状況につきましては、公園の維持管理委託業者から特に問題はないと伺っております。また現在桜の本数が著しく減少し景観が維持できない状況ではない、そういう状況にはないということであり、早急な対策は必要がないものと考えておりますが、長年にわたり広く親しまれ町の重要な観光資源でもあるこの庭山の桜について、将来にわたって景観を維持していくことが大切であるという認識は議員と共有できるものだと思っています。引き続き桜の状態を把握して適切な管理に、努めていくとともに、今後の維持管理に向けて、まさに専門の業者さんですとかですね、地権者の助言をいただきながら検討を進めていきたいなというふうに考えているところであります。景観維持のための雑木や伐採、枝の剪定等の重要性ということであります。庭山森林自然公園には公園全体で約1万本の樹木がありますが、そのうち桜は約4600本あります。公園の緑化維持管理として業務委託をしているところであります。過去の造林のですね、桜の造林の状況をずっと調べさせていただいて、昭和53年に 尾上金次郎さんからツツジをはじめとして、まあ、1万本にわたる寄付を受けて、そして公園に移植をしたところから今の景観、まあ、その前にいろんな方々が応援をしてくれたのがありますが、大規模なのはそういう状況から始まっております。で、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、当時は鹿だとかですね、そういうものっていうのは、まあ、いたんでしょうけど、そこまで被害がなかったんです。で、野宿所といってネズミの対策をすればですね、一定の被害が防げて、まあ、桜の木も今のような状態に育ってくれたんですが、本当に残念ながら今はそれでは追いつかないという状況でありますので、まさに苦戦をしているところであります。で、大きくなったがゆえに今現在なんとかそれが維持できているということについても、まずはご理解をいただいた上で申し上げますが、この宮山森林自然公園全体で1万本のうち桜が約4600本、そしてこの維持管理について、樹木の剪定をはじめ良好な生育が望めない桜などの視床木の伐採や冬期間の積雪で折れた樹木の枝払いなど、自然環境の保全と安全に配慮しながら実施をしており、委託業者によって長年にわたり適切な維持管理に努めていただいていると認識をしております。しかしながら、遠藤議員ご指摘の通り、本当にあの樹木が大きく育つことによって一部展望台からの眺めを妨げたり、あるいは景観に支障をきたしている箇所もあることは承知をしておりますので、雑木の対応を含めた景観の維持に向けてこれから検討してまいりたいと考えております。ご理解とご協力をお願いいたします。
遠藤議員、
ありがとうございました。桜の木を、まあ、以前に植樹をしたけれど、まあ、いろんな動物の害があったりとかして育たなかったと、まあ、そういったお話もいただきました。本当に桜の木をこう植樹するっていうのはなんか大変だというということは聞いております。で、うち の実家ですけれども、今からもう 5,6 年経つでしょうか、3ヘクタールの山を伐採して桜の木を植えました。で、その隣のうちも多分5ヘクタールかそれくらいを木を伐採して桜の木を植えました。で、その時にやはり言っていたのが、桜の木をこう植えると、その植えるのはいいんだけれど後の管理が大変だと、そういうことを言っておられました。で、その管理をどうするかというと、500のペットボトルの上と下を切って、で、真ん中にちょっとこう切れ目を入れて、で、それを木の根っこに、なんていうのかな、こう巻きつけて、そしてネズミの餌をこう置くらしいんです。そうしたらネズミの被害もなく、今順調に成長しているという話を聞きました。だから植えっぱなしというわけには多分、いかないんだなというふうには認識しているんですけど、やはりこれが町でやるとなって、例えばこれも何千本もって、いうことになると大変なことで、ちょっと、それは望めないかとは思うんですけれども、だいたい、私の思いとしては、だいたい5、60本ずつぐらいを長年にかけて、次の世代にこう、置いていくっていうのかね、そんなふうなことで些細なことでもいいんじゃないかなっていうふうに思いました。それで、今からだいたい50年前後の、人たち、今でだいたい町長の年齢の方々の年なんですけど、70前後ぐらいの人たちなんですね。で、その人たちが成人式を迎えた時に町で、一人一本の桜の木を記念に植えたという話を伺っております。で、現在のところ木の大きさは、大きい木もあれば小さい木もあって様々ですけれども、大木はそれ以前にきっと多分植えて今だきれいに咲いているんだと思うんですけど、それが50年経って経過して今のこの景観に素晴らしい景観になっているんだと思います。で、植樹をするとしてもそんな500も100、1000本も植えるということではなくて、例えばですね、内野の町に定住されてきた方とか子どもさんが生まれた記念にだとか、それとかまた子どもたちの、学校の卒業の記念にとか、なんかそういったイベント的なことで桜の木が、植樹できたら、どうかなというふうに思ったので質問させてもらいました。で、まあ、今後に向けて、雑木の枝の剪定、まあ、状況を見ながら予算を計上していただいて、 庭山の景観を守りつつ次の世代につなげていただきたいと思います。もう一回町長の答弁をお願いいたします。
町長
ありがとうございます。苗江町の造林事業、まさにご実家のもう昔からですね、森林の造林だとかにいろいろご尽力いただいていることは私も十分存じ上げておりますし、繰り返しになりますけれども、今議員が対策として申しご説明いただいたことについてはネズミ対策としては有効でありますが、鹿は上の方を全部食べてしまうんですよ。でそれでここまでもここ何年間もですね、本当に奇特な方がいらっしゃって桜の苗木をいただいて、残念ながらやっぱり1年に、2,3 年ぐらいまでのものであっても全部新芽がやられて本当に大きくなものでないと、だから逆に大きなものは持ってきて移植するってことはもう困難に近いんですね。だから今議員がご指摘いただいたような記念樹的な行事をやるとすると、平地であればそれは可能なことだと思いますけれども、今現在、山林の中でやるということについては非常に難しいのかなというふうに認識をしております。またただですね、やっぱりどんなことをしてもやっぱり桜の里山の桜は残していかなければならないわけですから、いろんなことはやっぱりこれからも勉強させていただかなければならないなというふうに思っています。ご理解をいただきたいと思います。
遠藤議員、
はい、ありがとうございました。次に、2つ目の質問を入ります。企業との連携と支援の充実についてお伺いをいたします。これまで企業の誘致についてはなかなか大きな動向はありませんでしたが、令和4年にはグリーンリバーの進出により土地の売却がなされ、今後に向けて大きな期待を寄せるところです。府県では気候変動により時期が来ると自然災害が頻発に発生し、こうした状況に危機感を持つ企業が出始めていることや、万が一のために関連企業が共倒れしないように子会社を地方に移転させたりという動きも出てきているようです。このような中、今後の誘致活動は待つのではなく内営の強みを生かし戦略を持って積極的に向かっていく営業活動が必要です。質問の一つ目として、誘致への方向性を決め研究開発費を計上し、大学や食品加工研究所また製造メーカーなどと連携し誘致活動を行ってみること。二つ目は、今農業では世界の紛争の影響で肥料の高騰で大変危機的な状況があります。そこでライスターミナルから出るもみ殻、また北電から出された灰、内営浄化槽センターからの汚泥、パールライスから出されるぬか、微量の要素、足りないものは別として、化学肥料を減らし、これらをさまざまな手法により有機の堆肥や肥料などに、使用し他産地と差別化を図る取り組みが実現できればと、そんなふうに思います。そういった材料が身近にあるものですから、肥料メーカーやまたは北電との協議も必要ですから、誘致の実現に向けての考え方をお伺いいたします。ちょっと待ってください。
ちょっと待って
あれ、まずすみません、そこでお願いいたします。
答弁を求めます。町長、
遠藤議員からの企業誘致に対してのご質問でありますけれども、国において農業資材や肥料の価格高騰による影響を緩和するために堆肥や下水汚泥などの国内資源について肥料として利用を拡大し、肥料の国産化や安定供給を確保するための方策が進められようとしています。でそのような状況の中において、本町のライスターミナルで発生したもみ殻の一部についてはもうすでに堆肥化を行っているほか、石狩川流域下水道組合の 浄化センターで発生するオデーと混合して発酵させた肥料であるもみ殻コンポストを製造しているなど、さまざまな用途に利活用していただいているところであります。また石炭火力発電所から発生する石炭灰のこの9割についてはですね、すでに復元材やセメント原料、再生の路盤材、道路のですけれども、再生路盤材として再利用されて、さらには農業資源としても活用されており、北電として有効利用の拡大に向けて、すでに技術開発や研究に取り組んでいると伺っているところであります。現在国が進めている2050カーボンニュートラルの実現に向けて、再生可能エネルギーの拡充への動きが活発化しており、空地団地の広大な面積に着目した再生可能エネルギー関連企業から立地に向けた用地情報の紹介が先ほど申し上げましたけれども来ているというのも実態であります。遠藤議員ご質問のもみ殻などの支援を活用した研究や開発について、農業資材への転換を図る可能性などについてはですね、すでにその資源の多くが利活用されている状況にある中で、新たな製品を生み出すということは、製品開発に加えて製造にかかるコストなど収益性、環境負荷といった点からもさまざまな大きな課題を乗り越えていく必要があり、町としてという意味では非常に難しいのかなというふうに考えております。育ち団地への企業誘致については、高速道路が近く空港までの利便性が高いことに加えて、先ほど来申し上げている地震、津波などの自然災害に、強いというか比較的少ないということを勘案したときに、その特性を生かした PR を行っていきたいというふうに考えています。今後につきましても、国などの施策を踏まえるとともに、企業を取り巻く環境の変化をしっかりと捉えながら、積極的な企業誘致活動を着実に進めていきたいと考えていますので、ご理解をいただきたいと思います。
遠藤議員、
ありがとうございます。確かにもみ殻だ、身近にあるそういうもみ殻、灰、ぬかだとか、そういうのは今、再利用はしておりますけれども、内江の町として、こういう、農業用資材ができて、そういうものが、農家に還元できて、いいものが取れて、差別化ができればと、そんな思いで、お話をしましたけれども、これまでコロナの影響で低調であった企業も、少しずつ回復期に向かっています。町の強みを生かして出向く誘致活動が重要だと思いました。これまで町では、地方から人を呼び込むために移住・定住対策として、住宅に対する補助や教育と子育ての充実などの施策を打ち出してきました。内燃に足りないものは働く場が少ないこと、そして他の地域に住んでいる若い人たちの話を聞くと、内容を見ると内容の魅力はたくさんあっていいけれど、それだけでは定住ができないと、生活を築くための働くところがないと、そういった話を聞きました。また内容から地方へ就職された若い人たちは、地元に仕事があれば戻りたいと考えている方も意外に多いと聞きました。今後誘致活動がもう少し進み、活気づいてくれればそのとの思いがありますけれども、もう一回町長の答弁をお願いしたいと思います。
町長。
今議員がご指摘のことについては、全国的な課題かなというふうに思ってますし、雇用の場がないということ、求める職種が多様であるがゆえに、なかなかそれに応える事業体としているのがないというのも大きな実態かと思います。地元の企業さんも逆に非常に雇用の確保に苦戦をしていて、あえて名前も挙げませんけれども、全国各地から募集をし、仲介料を払ってでも来ていただくというような状況が続いている状況ですから、本当にそういう意味では近隣の首長からも内容は羨ましいということを言われてるんですけれども、働きたいというその側がですね、本当にいろんな職種に就きたいということもあって難しいところにあるということでありますし、何よりも 札幌からもやはり東京に流れていくという実態を考えると、あの近々あの小手先の施策ではなかなか難しいのかなというふうに思っています。まさに内栄町の自然観光だとかいろんなところに魅力を感じて移住定住をしていただく、でその時になりわいとしてしっかりとここに地に足をつけて生活をしていける、そんな環境づくりが必要だと思ってますので、議員おっしゃることについても十分ご理解いたしますので、いろんな形で企業の立地に向けた努力を続けていきたいと考えています。
遠藤議員。
わかりました、ありがとうございます。ちょっとあの少し余談になりますけれども、町長の答弁は求めませんがちょっとお話をさせてもらいたいと思います。内栄町にとってあの、北電の誘致の、撤退については非常に大きな痛手になります。過去には、ダムの建設があり、地元の改修も終わり、道路の整備も整い、調査もある程度終盤を迎えた矢先、まあ、中止となりました。今この時代になって気象の変動や自然災害の状況を見ると、水や電気の重要性は非常に高く、再開ができないのかと、そういった思いでちょっとお話をいたしました。滝里のダムも、夏になると、家庭の水の制限だとか水田の水が足りなくなるだとか、そういった情報も流れてくるようになり、そういった、もうダメになったダムを再開できないのかと、そんな思いで、おります。当時としては、早い段階から水力発電を視野に入れての、計画であったと、まあ、地元の方から伺っております。今北電では未利用の河川の河川水の活用など進める方針を示しているため、水力発電の可能性について北電と協議をいただきたいと思いました。また町の活性化に向けてもう少し輪を広げてさまざまな観点から議論をしていただければと思い質問を終わります。3番目に地域おこし協力隊についてお伺いをいたします。この事業は都市から地方へ移り地域の活性化を図り、そのブランドや地場産品の開発や PR に従事し、その地域への定着や定住や定着を図る取り組みとあります。また地域で住むことにより自分の理想の暮らしや生活を見つけ出すとても良い機会だとも言われています。内栄町ではこれまで各分野でさまざまな活動が展開され、町中を大いに盛り上げていただいております。町民の皆さんからはとても楽しまれていることも伺っております。質問の一つ目に、本年の採用予定の人数や活動内容と、本年、任期が終了する方もおられるようですが、全部で何人の隊員になるのでしょうか。二つ目には、全国的に定住率がどのようになっているのかを調べると、事業開始からやがて10年が経過をしました。約6割の方が定住をされているようです。活用次第では地域力に差が出てきているという、まあ、そういう現状もあるようでしたが、本庁として、任期後の定住についてどのように考えるのでしょうか。町長の答弁を求めたいと思います。
答弁を求めます。町長。
3番目の地域おこし協力隊ということであります。まず先日の対抗質問でもご説明をさせていただきました。地域外の人材を活用する動きとして、首都圏や都市部の人口集中化の抑制策、また企業のセカンドキャリア支援の取り組みなどを反映して、地域おこし協力隊や地域活性化企業人といったこれらの制度活用は全国的にも増加をしております。で、本庁においても国の財源を活用しながら地域外人材の活用をこれからも積極的に進めてまいりたいと考えているところであります。そこで質問にありますが、令和6年度の協力隊の採用人数と活動内容ということだと思います。令和6年度の地域おこし協力隊の採用予定者数は 協力隊の退任に伴う補充が2名ですから、2名退任するということ で新規の募集や現在実施している事業の拡充に伴う増員が6名合計8名を予定をしており、令和5年度から引き続き活動する協力隊員と合わせますと合計で14名となる予定であります。退任に伴う補充2名につきましては、公設軸と読書推進事業における協力隊員の退任に伴うもので、それぞれ1名を補充してまいりたいと考えているところです。また協力隊員6名の増員については、一つには町中音楽事業の推進として2名を文化ホールに配置し、ミナクルを拠点としていた協力隊3名とともに音楽イベントや情報発信、コンチェルトホールの音響や照明操作、貸し館の管理業務など、また幅広い年齢層から好評いただいておりますが、コンディショニング事業については担当トレーナー1名を追加をしたいと、そしてさらには競争ネットワークが主催する各種イベントの実施、町内外への情報発信の強化など競争ネットワークの事業に幅広く関わってもらうために、3名の地域おこし協力隊を競争ネットワークに配置していきたいと考えています。で、2点目の募集要項に、地域おこし協力隊の定住ということですが、地域おこし協力隊制度についてはご承知のとおり、都市部から過疎地域に生活の拠点を移し、地域おこしの活動を行いながら退任後にその地域への定住定着を図る、こういう制度であります。町といたしましても、協力隊員が町に愛着を持ち退任後も活躍の場を見つけ定住してもらうことは重要と考えており、退任後の活動につながるよう副業も認めております。また退任後の定住定着に向けた支援も重要であると考えておりまして、活動経費の範囲内で定住に向けた研修、資格取得、環境整備等の経費に活用できるほか、任期2年目以降は退任してから1年以内の期間を対象として、企業や事業承継に必要な設備費、備品費、土地建物賃借費など、これらの経費や定住するための空き家の改修費用も国の財政措置の対象とすることができるようになっております。現在生涯活躍の町で検討しております空き店舗を活用した企業支援制度が確立を、これらのこの制度がですね、の確立と組み合わせることも可能かなというふうに考えているところでもあります。いずれにいたしましても、まずは地域界からの視点をもと培ってきた その方がですね、これまで培ってこられたノウハウを地域で、このノウハウでですね、地域を再発見してもらい、そして活性化してもらうことが最も大切なことだと考えておりまして、これからも取り組む事業や内容に応じて専門的なスキルを考慮した採用を優先して考えたいと思っております。制度の趣旨につき、基づいて定住定着にも配慮した募集を進めてまいりたいと考えていますので、ご理解をお願いいたします。
遠藤議員。
ありがとうございます。協力隊は全部で14人ということで、今年退任される方が2名、残念ですが、内容の町に定住していただければと思ったんですが、ちょっと残念だなというふうに思っております。で、それと、コンディショニング の利用者の方がいや利用するされる方にとても、これ運動が人気で、1人増員したということで、これもまた住民 の健康維持のためには、非常にありがたいことだなというふうに、思って聞きました。で、隊員の任期の定住について、これまで早いうちからいろいろとこう議論されているんだなということを今伺いました。なるべく協力隊の方に、 にどのような施策があると定住にこぎつけられるのかをまだ一層こう試案しながら今後の協力地域おこし協力隊の皆さんの活動をこう期待しながらこれで質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
以上で遠藤議員の総括質問